さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ちょっと風邪気味だったりして声があまり通らないかもしれないんですが、うん、ちょうどまあ出なくてもいいので、なんだっけ、恋愛写真を買ってきて、うん、見させていただきました。
あ、見たんだ。
はい、はい。
あ
の、まあ、また今度ちゃんと話そうと思うんですけれども、
はい。
まあ、いろんな意味で面白かったです。
はい。はい、本助です。マクロレンズをようやくですね、ちょっと試しにやってるんですが、エクステンションチューブ買ったのもこの番組で言ったっけ？
あ、聞きました。
あ、はい。
エクステンションチューブもちょっとだけ試したんですけど、でマクロレンズもちょっと今試してるんですけど、難しいです。ですけど。
ですね。
はい。高野です。ごめんなさい、今ちょっと喋ろうとしたことが出てこなくなっちゃった。
まずい。
まずい。あ、思い出しました。はい、すいません、あれです、今オリンピックが真っ盛りですけど、
はい、
私はどうも観客の皆さんや、この間の開会式の選手の皆さんのカメラが気になって仕方がありません。
そうや、
そう、この間開会式見てたらですね、日本選手団の中でデジタル一眼カメラを持ってて、それで動画撮ってる人いましたね。
なるほど。
明らかにシャッター切ってるんじゃなくて、なんかこう持ったままずっと動かしてる人がいて、それで、動画も撮ってる人いるとか言って見てたら、なんか後で見てたら、やっぱりオリンピックの選手のね、アップした写真をまとめたサイトとかいうのもあるらしくって、それ、なんか、そういう皆さんね、結構いい、一眼デジカメ率が結構高いなとか思って、見て、今日はなんかスキーのね、モーグルじゃなくて、あれです。クロスカントリー見てたら、なんか、はい、10歳ぐらいの女の子がすごく可愛いカメラを、自分でデコったカメラとか持っててですね、これは世界的潮流なのねとか思っちゃいました。
ミリです。私ですね、この前からちょっと何度か言ってるんですけど、
はい、
また今日も狛江の実はこのサムイナが撮りに行ったんですけど、撮り疲れてるのかって思うくらい、今日は結構観察しながら見てたんですけど、やっぱり狛江さんっていうのは顔違いますよね。なんかこう男前っぽい狛江とか、
もうまあ
男前です。
穏やかな顔の狛江とかですね、いらっしゃってですね、で今日はちょっと私ちょっと朝からちょっとモヤモヤがあって、 iPhone アプリの自爆ボタンを押してカメラ撮りに出かけたんですけど、非常に優しい顔で狛江さんが迎え入れてくれたんで、結構スキッとして帰ってこれました。はい。
はい、ということで、はい、今週はまあニュースをいくつか取り上げて、三脚、これは使い方とかそういった感じかな。
はい、
はい、ということで、ニュースの方から入っていきたいと思います。 まにはニュースの方も取り上げようかということで、いくつかピックアップしたものをお話ししていきたいと思いますが、まずこれ小関さんいる時にやりたかったんですが、これ前何の時でしたっけ、去年の PIE の時だったっけ、ペンタックスの、はい、あ中盤が出るとかずっと言ってるのに全然出てこねえと、いう話があって、僕も記憶に残っていたんですが、いよいよテザー航空が始まっているということで、15日かな、10日に登場予告した大型イメージセンサーの新製品について発表があったと。これ具体的なあれってあんまりまだ出てきてないんだよね。
なんかメールマガジンでね送られてくるみたいですね、いろいろ。
あ、そうだった。
じゃあこれペンタックスのサイトに行って、
ああ、メールマガジンを予約っていうか申し込まないといけない。
ああ。あ、でもなんか前見た時より少し物の形が見え始めつつ全くのシルエットだったのが少し光が当たり始めてる感じですね。
そうね、このなんか僕最初これ意味が全然わかんなくて、
うん、
なんでしょう、この環境が悪いっていうかなんか変なんだろうかと思って何ともあのブラウザーを立ち上げ直したりですね
え、どういうこと、
いつまでたっても見えないじゃない
ああなるほどね、
このペンタックスのこれこの意味が分かんなかったんですよ、この広告の
うん、
真っ暗の意味が分かんなくて、徐々にアニメーションで出るんだろうと思って何回も何回もリロードしてしまった、
はいはい
何そのあテザー広告だっていうのが分かんなくてってことなんだ、もう見れるものだと思った
し、うん、そうですね、
あ
まあ単純にこう早とちりというかなというか、
なるほど、出てこないぞ、
出せよって感じ
それ散らしてるんですってっていうね、はい、まあもうこれずっとなんかね小関さんの話だと出る出ると言われながら全然出てきていなかったということなんですが、これどうなんですか、プロの機材として見たときに期待するものはある、
かなりこうハイエンドだから、
うん、
これを使って仕事でこうペイしようっていうところは、
うん、
もうすでに、まあ、これだけの画素が必要、まあ、どのだけの画素か知らないんですけど、
うん、
これだけの画素が必要っていうところはすでにもういろいろデジタルマークとかそういうの導入されちゃってるので、
うん、
と思う。だからね、そこに食い込むのはなんか単純に考えて難しいんじゃないかって気がして。
ああ、なるほどね。
しますね。例えば、まあ、あのすでにそれを1台なり2台を導入しているスタジオだったと。ね、
うん、
したら、いや、ペンタックスから新しいの出てすごいいいんだよって言っても、じゃあシステムごと全部変えるかっていうと何百万っていう話になりますから、
うん、
辛いんじゃないかなっていう感じです、
うん、
で、まあ、むしろその 1DS とかそこら辺を変えるあのハイアマチュアだったり、
うん、
まあ、あのプロのプリーのカメラマンだったりするかが、
うん、
ある程度安ければ、
うん、
これはいいって買う人層もあるとは思いますけれどね、
うん、
ただ僕自身にはあまりちょっとスペックが高すぎるので、あまり現実味はない
ですか。ああ、なるほどね。なんか 35mm の 1.7 倍の撮像素子って、これ中盤のフィルムのサイズそのままなのかね。
じゃあ、だったらすごいでかいですよ。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃでかいです。
35mm の 1.7 倍じゃ効かないの？
いや、35mm の 1.7 倍、あれ？画面比率ってどうだったんだっけな？ 645と35って 1.7 倍より、
いや、でっかいですよ
ね。ね、大きいよね。
大きいですね、絶対。
36は、今計算します。
でもなんか、これ、このクラスにしては安い。今100万切るぐらいで出るんじゃないかという。うんうん、まあ、これは噂での話ですけど、それぐらいだと、ね、なんか、90万ぐらい。うん、で、1DS とか、1DS でいくらだっけ、
はい、
1DS で、でもまだ50とかそれぐらいか。
そうですね。
その倍までいかないぐらいか。
いや、あの、645サイズのセンサーだとすると 1.7 倍っていうことにはならないですね。画面サイズ的には3倍ぐらい。
ああ、そうなん
だ。あ、でも画素数が減ってるのか。あの、なんて言うんでしょう。無理やり、センサーの大きさを645のフィルムサイズにして、
うん。で、画素数を、ああ、そうか、そうか、うん。
ピッチを減らせば。
そうか、そうか。
うん。まあ、でもピッチ減らした方がね。
いいんでしょ？
いろいろ有利ですからね。
うん、
画素、結局フィルムと一緒で面積が大きくなるから、
うん、
そんなに画素数多くしなくても、
うん、
映像、解像度とかも、うん、解像力とかですね、うん、まず光の受けるあれも、感度とかも、
うん、
無理しなくて済むし、
うんうん、
映像エンジンで一生懸命こう保管しなくても済むし、
うんうん、
そういうのが良いですけどね。
うん、なるほどね。
でもそれだけ大きいものを、大きい撮像装置を、うん、ぶどまりよく生産するっていうのは大変だから。
ああ、まあ高くなってしまうだろうっていうところ。まあ、
そうですね。うん、1DS とか、あと D3S だっけ、
うん、
D3、うん、あの辺のフルサイズと、どっこいどっこいの値段で出てくれば、
うん、
そういう意味では勝負になるんじゃないでしょうかね。
うん、なるほどね。まあちょっとどんな感じなのか使ってみたい気はしますけどね。買うかつは絶対買えないですけど、
ちょっと一回は触ってみたいような
ね、なんか、ね、でかいやつっていうのはちょっと触ってみたい気がしますが。もう一つは今度はググッと下がりまして、キャノンのエントリーデジタル一眼のキッス、イオスキッスの X4。 もうミニ、これ最初キスが出て何が出たんだっけ、 L ってあったっけ、
F
か、
X デジ F、 L
L ってなかったっけ？
L あったんだ。ありました
っけ？ページがあって、まあ、X があって、はい、X2、3 で F、 なんかすごいいっぱい出てきて何がなんだかよくわかんないですけど今回はこれ何が3から変わったのって何が変わったの？
何色か
画素数が1510万から1800万、1800万すごいね。
なんかあれですよ、日頃あの私なんでって500万ガスとかそんなんですよね、DP2 って、うん、だからそれに比べたらすごいですよね
でフル HD の動画が撮れるようになったっていうのはこれ前よりあれなのかな、
X3 も
撮れたけど、
ですよね、
撮れるコマ数が増えたとかそういうことなのかな。
約7倍の拡大撮影ができるって書いてありますね。
拡大撮影、
あ、まあデジタルズームってことなのかな。
でしょうね。
ね、デジタルズームできます、ね。
うん。
最大フレームレート60フレームね。
うん。まあ、ここら辺なんかもう なんか差があんまり分かんなくなってるっていうか、もう、もういらない部分がこう少し良くなってきてるぐらいな感じで、3でもいい、十分いいじゃんみたいな。だからこういう新しいが出た時の入れ替わりで一つ前のが安くなるとかね。そんなん狙うのもいいかもしれないですね。確かに最近キスデジの3の叩き売りが始まって、なるほどね。これから始める人は3ね、なんかレンズキットで数万円とかっていうのがあったような気がするので、1個前狙うっていうのもありかもしれないですね。でもちょっとね、キスはどうなんだろうな。
いや、まあ動かないものを撮るんだったらっていうか、まあもう最近は動くものでも全然 OK なのかもしれないけど、あの、多分仕事で使えるレベルにはもう十分なってますよね。
ああ、そうなの。サブ機に変わってもいいかなって感じ？
はい、そうですね。結構、あの、スナップ系の写真だったらこっちで十分っていう。
ほうほうほう。
その動くものがダメっていうのはその AI フォーカスとか、
あ、じゃあ、まあ、そこら辺、
そうですね。
まあフォーカス、あとまあその連続撮影のマス、
あ、はいはい、
やっぱり、まあ、まだこれでも 3.7 コマ秒なので、
うん
うん、なんかやっぱり本当にこうスポーツだったり、
うん、
フォードだったり、うん、たくさん撮られなきゃいけない人だとちょっと辛い。マスですから。
何コマって？
3.7 コマ。
ああ、ちょっと厳しい。
まあでも十分なんですけどね、これでも。
そうですよ。あの、はい、あの誰かのカメラに比べればすごいスペックですよ。
ね、うん、まあでもね、あの値段が以前と比べると安いのかなっていう気もするんですよ。UD で9万前後でしょ。レンズキットで10万と13万。もう本当にあれですよね。これから始めるっていう人には。
うん。そうですね。う
ん、なんかものすごい十分な感じがしますけど、はい。
そうですね。
うん。まあ、僕がこの番組始めた時に 30D とキスにするかって悩んでた時ってもうちょっと値段してたような気がするんだけどな。ね、これぐらいだったら、うん、散々パラ何回も足を運んで買ったような感じだったんですが、まあ今これ買えって言われても多分買えないですけど、はい、そんなのも出てきております。で、何でしたっけ、サポート関係のでニュースがあったのは何だったっけ、は
い、あの鬼かミノルタというか、うん、元ミノルタですね、
うん、
あの元ミノルタカメラは、まあ、ソニーアルファに移行した形になっているんですけれども、
うん、
とりあえずミノルタカメラ あの昔のコニカミノルタですね、
うん、
のサービスはソニーアルファの方でソニーの方でやっていたのですが、
うん、
今度旧ソニカミノルタ製品は健康さんの方で、
うん、
あのサービスをしますと、
はいはい、
いうことに なりました。
2010
年4月1日から、
うん、
だそうです。はい、
うーん、
で なんかいきなりなんで健康なのっていうあの、うん、感じになると思うんですけど、
うん、
あのなんて事情を知らない方は、
うん、
あのもうカメラはソニーに行っちゃったんですけど、
うん、
歌ってあの露出系をあの非常にこういい露出系を、なんていうんでしょう、まあ、はっきり世界のこうシェアを占めていたと言ってもいいぐらい、
うんうんうん、
たくさん出していたメーカーだったんですが、
うん、
でそれの、まあ、技術関係のこうノウハウとか、全部ひっくるめて健康に渡していたんですね。
はいはいはい。
はい、あの健康ブランドで、
うん、
最終製品だったあのカラーメーターだったり、
うん、
露出系があの今の現行で出てますけれども、
うん、
まあ、そういうこともあってなんでしょうねっていう、
ね、
カメラもじゃあ 人公3人っていう話になったんだと思うんですが、
うんうん、なるほどね。なんかそうか、こういうなんかサポート先が変わるって、なんかユーザーからするとちょっと不安な感じもしますけどね。
まあそうですね、まあ、ミノルタの、まあ、旧ソニカミノルタブランドのカメラを使ってる人もまだまだいらっしゃると思う、
うん、まあでも逆に言うとそういうサポートが続くと思ったらありがたいことなのかな。
あ、そうですね、このタックスどうなっちゃってんのっていう。
ああ、そうですよね、
本当に、
うん、
サポートはどうなってしまっているんだろうっていう、
うん、
あの中古カメラの宣伝はあるんですけどね、
うんうん、
この日本カメラとか朝カメ見てたら、
うん、
専門とかいう中古カメラ屋さんとか出てびっくりしたんですけど、
うん、
あの電子部品関係はどうするつもりなんでしょうっていう感じ、うん、
ね、だから逆にこうはっきりとそこがサポートするっていう風に、まあサポート先が分かってるだけまだいいっていう感じなのかもしれないですけど、ね、なんかちょっと変わっちゃうっていうのは不安に感じるような部分もあるかと思うんですが、まあ、まあ、健康さんだったらね、まあそれなりに大きい会社でしょうから大丈夫なのかなとは思いますが、一応そんなニュースも上がっておりましたということで、あと最後になりますが、アップルからアパーチャーの新しいの3が出ました。これはスノーさん使ったことある？
いや、アパーチャーは話に聞くぐらいでは使ったことはないです。
どんな話？評判みたいな、
うん、評判、いや使ったことあるよ。あ、どでもどっちかというとアパーチャーよりはライトルームとかの方が使ってるカメラマンは多いかな。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、いや、なんかね、これ僕も2のお試しかなんかちょっと使って、あんまり使わないうちに、なんだっけな、30日期限だかなんか切れて使わなくなってたんだけど。これ今回新しいのが発表になってアップルのサイトの方を見ていたら、なんか新しくなった機能200かなんかって紹介が今出てるんですけど、はい、結局新しくなったとか追加になったとか言われても前のを知らないからどういうことなんですけど、でもね、こう一つ一つまあ見ていくと結構気になるのがいくつもあって、
うん、
あの読み込むときに JPEG と RAW 一緒に読み込んだりどっちか読んだりとか、あとそのセットにしといて、JPEG だけ読み込んでそれに対応した RAW を後から引っ張り込めるとかっていうようなのができるみたいなんですよね、はい、であとは GPS が、まあ、Google のマップに後から、なんだっけ、 GPS ローガーっていう機能がないカメラでも後からその GPS データを Google のマップにドラッグしてつけられるっていうのは結構便利かなと思って、お試し最初の試し版はダウンロードをして、今度は30日間切れる前に、これちょっと買ってみようかなと思ってるんですけどね。なんか2の時からそんなに高いソフトではなかったんで気にはなってたんですけど、まあ高くないといってもね、2万円近くの金額だったので躊躇していたんですが、ちょっと今回は買うかもみたいな感じでその紹介のページを見ていたので、もうちょっと使ってみてよかったらまた番組の方でもご紹介したいなと思っております。ということで、ニュースいくつかピックアップしてみました。たまにこうやってなんか新しい商品とかニュースあればご紹介していきたいなと思っております。ということで今週後半は三脚の話、はい、スノー先生に三脚ちゃんと使ってるかという指導をですねいただこうかなと いうことなんですが、三脚でもミリさんとか高野さんは三脚ってどれぐらい使います？
三脚私はしょっちゅう使いますね。
あ、しょっちゅう使ってんの？
はい、積みっぱなしです車に。
はいはいはい。
私こともあろうにこともあろうにことじゃないですけど、なんか動画を撮るのにまあ、ベルボンっていうメーカーなんですけど、動画用のなんかムービー用の三脚を使ってるんですよ私。
ムービー、はいはいはい。
で、まあ、何が違うかというと、こう、運台っていうんですか、アコが、はい、90度に立ち上がったりしないんですよ。まあ、重い、ムービーのカメラ、まあ、昔って大きかったじゃないですか。
うん。
買ったのってもう何十年前なんで、
うん、
結構丈夫にはできてあるのはできてあるんですけど、
うん、
で、使い勝手も悪いし、うん、重いんですよ。
悪いの。
で、重いし、で、カメラを縦向きにセットするときに、運台が動かないんで、どういうアタッチメントつけて、使ってるんですけど、えつみさんっていうメーカーでしたかね。なんか
ちょっと出て、
ストロボとかもつけられる、なんかそのアタッチメントがあって、それを使ってるんですけど、
うん、
でも、私、ちょっとしばらくそれもあれなんですけど、月が出てる時に通ろうとかとの、実はすごい好きで、
うん、
で、結構、こう、琵琶湖の方に、月が出てる時は、もうあっと思って撮れるように、いつでも三脚は積んだるんで、夜撮るんじゃもう、ないと撮れ、私、基本的に夜は手持ちで絶対撮れないんですよ。
うん、
絶対ブレブレになるんで、もう必ず三脚で、うん、だからあれですね、使わないって言っても、多分、4、5日に1回ぐらいは必ず使ってるんじゃないでしょうか。
もうすごい。仕事人みたいな。
いやいやいや、だからあれですよ、ほんでね、変な話なんですけど、なんかこう、ブレるから使ってる、であって、
うん、
日頃っていうか日中の時はもうほとんど手持ちですからね、
うん、
まあ、それもちょっと変な話なんですけど、はい、
うん、
私はまあ頻繁に使ってますね。
高野さんは？
私はまあ、1ヶ月か2ヶ月に1遍ぐらい私がハガキを出してるところの、
うん、
ショップのおすすめ商品っていうのを取ってくれって言われて取るときに、うん、まあ、大体使いますし、
うん、
あとうちでね、なんかブログに上げる写真撮ったりとかですね、
うん、
そういうとき使うんですけど、
うん、
最近やっぱり散歩地にも持って出たいなと思いつつ、
うん、
まだ実行できてないんですけど、
うん、
風景撮るときはなんかもあったらいいかなっていうのが最近ちらほら頭に出てまして、
うん、なるほど、
はい、
うん、
持ってた方がね、まあ、花なんかも取りますし、
うん、
うん、これから持って出なきゃって思ってたところですね。
なるほどね。
はい、
うん、はい、まあ僕は夜かな、まあ、車に積みっぱなしにはしてるんですけど、僕は普段はほとんど使わないですね。で、まあ、たまに夜撮るときとかにはちょっと使ったりするんですけど、まあ日があるうちとか日が陰ってきたぐらいの時間だとなんか感度上げて撮っちゃったりする方、なんかつけるのがめんどくさくてね。だから
確かにめんどくさいですよね。
じっくりちゃんと構えてみたいな。はい、やろうっていう時は使ったりするんですけど、あんまり使わないかも。こんな我々ですが。
実は僕もハンスケさんちょっと近くて。
あ、そうなの？
できればあんまり使いたくないよね派なんですよ。
あ、そう。
なんかね、アングルがなかなか自由にならないじゃないですか。
はいはいはい。
あ、はいはいはい、
一回癖つけちゃったら、
うん、
そこら辺が結構なんか心理的にこうイライラしてしまう感じなので、 あの、いや、これはちょっとブレるんじゃないのっていう状態でも、無理やり持ち戻って、で、後で、あーっていう。
あーなんだ。
あーって。まあ、あの、たくさん撮ってね、ほんとなんか、こう、当たるも半径、当たらずも半径みたいな感じで、撮る時がありますよね、やっぱりね。
うんうんうん、
でも、まあ、その三脚があるから、その、ちゃんと撮れるかっていうわけでもない、こう、相手がちょっと動きが激しいとか、
うんうん
う
ん、
そういうのが使う。そういう時で、やっぱり、うん、あの、スピードがどうしても遅くなってしまうような。ところだったら、
うん、
まあ、三脚使うって取れないよりは使わないでなんとか取るっていう使わないでも、まあ、そのブレの中からブレの少ないものが拾える方にかけるっていうそういうギャンブラ
ーギャンブラーなんだ
ギャンブラーなんだでも一応あの授業とかそういうのでは使いなさいと
ほうほうほうほう
ちょっと、
うん
もう結局なんで三脚が必要かっていうと、まあ、一番ねあのあれだなブレなんですけれども、
うん、
スローシャッターのだから夜はさすがに僕も当然使いますし、
うんうん、
あの昼間でもあのレンズが長いやつの場合はやっぱり使った方が安定しますしね、
うん、
あと疲れないっていうのもありますよね、
うん、ああはいはいはい、
うん、はいあのずっと同じものを狙うとき、
うんうん、
両手離しても一緒ですから、
うんうん、
一応、うん、そういう意味ではやっぱり使うあのそういうケースでは当然使うことが方が絶対多いですね、
うんうん
うん、でまああの風景だとやっぱり使うっていう人多いと思うんですけど、
うん、
やっぱりあの水平垂直が結構問題で、
うん、
ああ大体傾くんです。
はいはいはい。
聞きたいぐらいですよ、それ。いつも大変なんですよ。
うん。
あ、もうあっちを合わせばこちらが合わずみたいな。
うん。
で、一応あの、なんか、その水平を見る三脚についてあるんですけど、
うん。
水準器。
はい。一応ついてるんですけど、
うん、
それで合わせてもなんかしっくりこうへんから、もうどうしていいのかわからへん時ありますよね。
うんうんうん、
あの、あれね、三脚の水準器も水準、そこが正しいかどうかっていうのも、まあ、まずね、一つ疑問が
はいはい、はい、
あって、まあ、しばらく使ってるうちに水準器そのものが狂ってるかもしれない、
うん、
ね。で、まあ、ここ簡易的には、あの、なんていうんでしょう、アクセサリーを自由にくっつける。
はい、
水蒸気があるんですけど、あれを使ってるんですけど、
うん、
まあ、あれも、はっきり言ってかなり怪しいですよね。
うん、
まあ、目安にはかなり、助かりますけどね、なるから。
うん、
厳密にやろうとすると、やっぱり、ファインダーの中の、例の、この間話でしたけど、グリッドですね。
うんうん、
グリッドはないので、方向がマットっていうのを使ってるんですけど、
うん、
それで、垂直なものと合わせて、とか。
うん、
そういう風にして確認するか、まあ、今、ライブビューとか、新しいカメラは水準器そのものがついているので、
うん、
それを使ってやってもいいんですけれども、
うん、
あのね、実はね、三脚 の、 その加工精度とか、あるいは、まあ、経年変化の問題で、
うん、
ロックを閉めると、閉めた力によって、歪むっていうか傾くっていう三脚はこのようには結構あるんですよ。
合わせておいてここって締めた時にそこの締めた結果ずれちゃうんだ。
そうなの。
なかなか気づかんそれ。
あの僕の三脚はみんなそれです。
みんなそれなんだ。
あ、唯一一つだけ新しいイヤーヘッドのやつは、
うん、
閉めるところないので、
うん、
ただそれは大丈夫なんですけど、ギアヘッドじゃないやつは、
うん、
みんな閉めると閉めすぎるとですね、
うん、
やっぱり微妙に傾きが出てくるので、
うん、
そこら辺がやっぱり機械精度の問題はどうしてもありますよ。
ああ、なるほどね。
それが出る三脚出ない三脚とか、まああるのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあまずそれそういうこともあるので、あとほらあの前殺像装置が傾いてるっていうのも、
ああはいはいはい、豊さんでした
っけ、まあ、うん、ね、豊さん、まあペタクスの人は結構あったとかいう話もあるので、
うん、
あの、まあ、そういうこともあるので、
うん、
まあ最初にどこを疑うかっていうか一つ一つチェックしていくしかないんですけど、
うん、
その三脚に関して言えば締めた時に傾くっていうのもありですよね、
うん、
はい、
そういうこともあるよってことね。
だから水準器がある、水準器カメラにつけてついてる水準器でやっぱり最後確かめた方がいいでしょうね、
うん、
三脚についてる、三脚のあのね足のところ根元についてる水準器だとちょっと怪しいので、
うんうん、まあ、じゃあそれを大体目安にして全部ロックした状態でカメラのにつけたような水準器で合ってるかどうかちゃんと最後確認をしてみたいな感じ。
そうですね。
うん、
ね、
僕
のだいぶ前にはいろいろこう複写ってて、こう近くいものとか、まあ、ポスターみたいなのとか複写をしてる時にですね、
うんうん、
どんなに頑張っても傾いてくるので、もうどうしてくれようとか思ったんですけど、結局その時にさ、あの気がついたのがそれだ、原因それだったんです。ギューって締めると、まあ、あの、運転が傾くので、傾いてるっつって
そんな、
大変でしたね。
どうするの？
いや、あの、デジタルだったから結局、あの、傾きを一個一個直してました。まだフォトショップ4とかいう時代に、
はいはいはい、
えらい目に遭いました。
そうか、そうか。でもあの雲台って結局何がいいの？なんかいろいろあるじゃないですか。
棒、
まあ、そう
そう、うん、棒、
なんだ、ボール、
まあ、そう、まあ、そうです。どっちかっていうと雲台より足の方が自分、うん、なんで、ちょっと下から話をしたいと思うんです
けど、はい、
あの、まあ、僕ら足って呼ぶんですけれども、
うん、
要は三脚の3本の足のことですが、
うん、
ここのまあ重さがまず重いか軽いかっていうのがまず問題なんですよね、
うん、
で今ほらカーボンとか言って軽いですっていうのが出てきていますけれども、
うんうん、
あの基本的にはね重い三脚の方がいい決まってるんですよ。
あれも安定するからってことでしょ。
そうそうそう、安定で、うん、あの軽い三脚は持ち運びはいいんですけど、
うん、
結局使うときに風が強く吹いてたりとか、うん、あるいはカメラが重いとかレンズがでかいとか言うと、
うん、
使ったときに不安定じゃ意味がないですね、うんうんうん、不安定という、
うん
う
ん、
で強度、カーボンも強度的には非常にいいんだけど、やっぱり軽いので、
うん、
あの僕のあのね、風車の撮影の時とかだと、
はいはいはい、
うん、全然役に立たないですよ。カメラ、やっぱり嫌です。重い三脚じゃなきゃダメっていうのが、まず一つあるんですが、まあ、ただ、重い三脚じゃやっぱり辛いっていうのは、まあもちろん分かりますけれども、
うんうんうん、
基本的にはやっぱある程度重さがあった方がいいっていうのと、あと長さ、
長さ
の問題、うん、長さ、はい、長さです。あの、足が伸びていくんですけど、
うん、
あの、まあ、旅行用というか、コンパクトになるやつは 4段。って言って4つになったり 3つになったり、まあ、あと2段って2段のやつも、まあ、2段はないか、
うん、
3段くらいですかね、1、2、3、あの元々のところも含めて3段とかね、
うんうん、
言うと思
う、
う
ん、
であのやっぱり段数が多いやつはそれなりにどうしてもこう華奢になるので、
うん、
あんまり重いものは乗せられないっていうこともありますから、
うん、
まああの使ってるカメラがこう軽くてレンズもそんな大きいもの使わないよっていう人はもう最初からその重量のあのカメラの機材の重量が分かりますよね、
うんうんうん、
それで 決めて、あのカタログでこの3曲は何キロまでとか絶対出てますので、
うん、
まあ、それから選んでもらえれば、
うん、
っていう、
うん、
で、あ、高さも、まあ、顔の高さまであれば十分なんですよね、普通の場合は。
こう、うん、はいはい、うんうんうん、
でまして顔の高さまであれば一応十分なんですけれども、
うん、
すごい小さいやつでこう胸ぐらい、胸より下ぐらいまでしか行かなくて、
うん、
あのエレベーターって言って、によってこうヘッドの下からヘッドだけを伸ばす、
うん、
あれでやっと顔の高さっていうのだとちょっと一眼レフは辛いかな、あの感じです。まあオーソドックスに基本的に言えばそんな感じなの、うん、結局結構しっかりしたものになっちゃうんですね、その条件を全て満たすと。なので、まあ、女性の方とか、あの、あまり重いものもしたくない方とかは、まあ、まあ、あの、そこら辺は、承知の上で、ちっちゃいものを選ぶ。
うん。
いいですかね。
うん。
で、ヘッドって言うんです。まあ、あの、雲台とも言いますけど。
うん。
あ、はい。
ヘッドはね、あの、パンボ1本で全部が動くやつっていうのが、一番簡単。ですよね。
うんうんうん、
あの、まあ、小さなコンパクトデジカメ用とかはそんな感じでありますけど、
うんうん、
まあ、一応3本あるのが一番使いやすいとは思います。
うんうんうん、
あの、こう左右、それからティルトですね、上下と、スイングっていうか、
うん、
ティルトの方向に対して90度回るっていうスイングっていう、スイングっていうのかな、
うん、
あのそういう、動作のが3本あるのが、まあ、オーソドックスなんですが、
うん、
ただ慣れない、どれ動かしたらいいかわからないっていう、
うんうん
う
ん、
そういうのがあるので、
うんう
ん、おまあ風景とかじっくり構えて撮りたいっていう人はやっぱり3本あった方がいいんじゃないかなって気はしますけどね、3本は、
うん、パンボーのやつとなんかダイヤル、今回ブログの方にも載せてもらってますけど、ダイヤルのってあるじゃないですか、
ギアヘッドですね、
うん、
はい、うん、あのギアヘッドは、まあ、これ仕事によって使い分けてるんですけど、
うん、
非常に細かい調整が効くので、
うん、
建築だったり、エリアだったりとか、そういう、じっくり構えて、微妙に動かしながら、うん、その垂直とか水平とかを出してっていうのには非常に便利な。
ああ、微調整ぐらいな感じ。
はい、
なんか、あっちゃこっちゃを撮ろうとすると、ぐるぐる回さんといけないから大変なの。
それは全然無理だ。
ああ
、無理ですね。あロッコ外してぐるんって回すんで、回すことはできるんだけど、
うん、
その中間がないので、
はいはいはい。
こう30度か40度、30度とか20度ぐらいで極めてガッタンガッタンガッタンって回っちゃうから、
はいはいはいはい。
ロッコ外すと。
うんうんうん。
その中間使えないから、
うん。
これは完全に、まあ風景の人もいいと思います、これは。ミリ単位と一度単位でこう動かせる感じですから、
はいはいはいはい、
まあ、ただ重いです、はっきり言って、
ああ、この雲台だけで、ね、
雲台だけで、
重いです、重いんだ、
で、うん、一番やっぱりね、僕が使ってて使いやすい感じなのはこの間番組にあったマンフロットなんですけど、
ああはいはいはいはい、
で、あとはちょっと三脚ってお国柄がありまして、
うん、
まあ、お国柄というか、それぞれ、その、有名どころがあって、
うん、
まあ、フランスのビッツォですね。
スノさん、ごめん、一回切りましょう。ダメ、音がバリバリになってる。うん、ちょっと厳しいね。
一回中断しましたが、まあ、三脚のお国柄の話ですけど、
うん、
ど、なんか すごく質実剛健なこうフランスのジッツォーというメーカーが、まあ王者って言ってもいい感じの、うん、王者と言ってもいいと思うんですけど、うん、まああとはイタリアのメーカーでマンフロットっていうのがありました。
うん、
まあ、なんか確かイタリアらしくちょっと軽快な感じがするんですよね。
うん、はい、
非常にいろんな種類 のアクセサリーをスタジオ関係のアクセサリーを出しています。
うん、
まあまあ、日本に入ってきてる中では結構ポピュラーなので、
うん、
いろんな旅行で扱っているっていうのもあるんですけどね。
うん、
僕はアメリカだと代表的なのが、ってかそこしか知らないけど、うん、ハスキーというメーカーが非常にいいので、
うん、
まあ、日本の写真学校だとどっちかというとハスキー選んだ時は間違いないんじゃないっていう、そんな感じで。
へぇ、そうなんだ。
やっぱりまあ、ね、アメリカ、フォトジャーナリズムの国なので、
うん、
はい、まあ、その名もクイックセットっていうんですけれども、
クイックセット、
まあ、うん、まあ、早く、クイックなんですね、うん、さっさと出して、さっさとセットして、さっさと帰れるっていう感じの、
うん、
割とシンプルな感じですね。
うん、
まあ、それほどないし、
うん、
で、あと、大きさもかなり、すごい大きなものから、
うん、
高さが2メートル以上ある、になっちゃうようなものから、
うん、
ラストです。もっとあるかもしれないですけどね。
うん、
すごい、4段ぐらいで、
うん、
ここをカバンに入れてしまえるようなものまで、揃っています、
うんうん。でもなんか今上がったのってみんな高いよね。
すいません。
マンフロット、ジッツォ、ハスキー、どれもこれも。
マンフロットは最近ちょっと安いじゃないですか。
あ、本当。
まあ、ちょっと安いできてると
思うん
です
けど、
でも日本製だって安くはないですよ。やっぱり、いいやつは。
うん。
お値段してると思うんで。
うん、いや、っていうかなんか、安いのがあるじゃん。なんていうの。僕使ってる、あれスリックはどこ、あれ日本、
いや日本ですね、はい、
だと僕のもまだ中間かちょっと下ぐらいだけど、もうちょっと大きくて、もう一回り大きくてしっかりしたやつでも、まあなんか買えなくもないかなっていう値段なんだけどさ、ジッツォとかそこら辺で安いのってあないよね。
あ、ない。
マンフロットは、マンフロットは、
マンフロットでもスリックやベルボンと同じぐらいのレベルである
？
ってじゃないかな。
あ、本当？
感じはしますけどね。
あ、なんかもうこの3つはもう一緒くたになんか。高いみたいなイメージが確かあれだよね、トラクターで聞いていただいてるグッチさんはジッツォの、
ああジッツォを買いましたって言ってましたよね、
一気に上げられてたと思うんですが、
はいはい、
すごいなと思って憧れの感じがしますけどね。
まあジッツォはあれなんですよね、うん、機関銃の台座のメーカーだったっていうぐらいなので、
うん、あ、そうなんだ、
そう、めちゃくちゃ、
へえ、
とにかくどんな重いもの来ても OK っていう、
へえ、それ知らなかった。
あ、確かハスキーは航空産業から来てるっていうのを聞いたことがあるんですけど、うん、まあ戦闘機とかアルミとか使うじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、その加工技術を生かしてっていうか、
うん、
もう、戦闘機あんまり作らなくてもよくなっちゃったので、
うん、
じゃあ三脚でも作るか、つって三脚を作ったっていう話。
へぇー、そうなんだ。
まあ、ちょっとマンフロットはよくわかんないんですけど、
うん、
まあ、イタリアって、まあ、イタリアファッションの国だから、
うん、
やっぱり撮影に関するものっていうのは、やっぱりね、
うん、
シェアがよくこうあったのかなっていう感じで、結構、僕はマンフロットっておしゃれで、うん、まあ、イタリアデザインっていうのにちょっと惹かれてるんですけど、
はいはいはい。
あと割と安いのを買ってしまいますが。
ああ、そうなんだ。マークだって出るって、そうなんかマークの、ちょっとその、はい。
うん、ものが大体こう締めると歪むのマグロって感じで。
そうなんだ。
全く国柄だなとかも。
へぇ、あ、そうなのね。
うん、割とか結構ごっついのはごっついんですけど、加工性能の点ではどうなんだろうとかちょっと
思って。って思うんだ。へぇ、
まあそ、やっぱり実装は、僕、実装の足が、足だけなぜか2つあるんですよね。
はい、
両方とも買い物でですね。駆け出しのカメラマンの頃にね、うん、頑張りなって言って先輩カメラマンとか友達からもらったんですけど。
へ
ものすごい古い実装なんですが、
うんうん、
丈夫すぎて壊れないっていうか、
はいはいはいはい、
とんでもなく重い。あの、実装には別名がついてました。助手殺しっていう。
そうなんだ。
はい。あの、別名がついているほど重い。
はぁ、ね、うん。
まあ、そんな感じ。だから最近、あの、量販店でね、3、4万で出てるものだったら結構、あの、十分積めると思うんですけれども。まあ、あの、上に乗せる重さで考えてもらえれば。
ああ。でも、3、4万で実は買えないよね。
買えません。
ハスキーは、ハスキーもやっぱ高い
の。ハスキー5万円ぐらいしちゃうの
かな。5万円。
5
万
円ぐらいしち
ゃう。マンフロットだったらあるの？
マンフロットだったらないかな。ありそうな気がするんですけどね。
そうなんだ。
で、うん、あの、買い方としては、その、うん、普通はヘッドと足と一緒に買うんですけど。
うんうん。セットになってたりしますよね。うん、だけど、大きいのになればなるほど別売りだよね。
そうですね。あの、うん、ある意味でね、どっちかを中古で買ってしまってとか、いろいろ、あるんですよ。例えば僕の場合はこれは、まあ足だけもらったのでしょうがなくっていうあれなんですけど、実装の足に対してマンフロットのヘッドをつけるっていう、
はいはいはい。
あの、コスト対策
をしてるんですけど、なるほど。
コスト対策。コスト対策。あの、これは、大ネジっていう企画が大体外国のものはそうなので、
うんうん。合うんだ。
まあ、日本のものもね、大ネジ、小ネジのアダプターもついているから、
うん、
日本のはなんか小ネジが多いんですけれども、
はい、
あのアダプターはついていますので、
うん、
あのヘッドと別々のものは、
うん、
まあ、必ずしも、その、セットで買わなくてもいい。
うん、なるほどね。はい、
だからまあ、この気に入ったものを探すなり、
うん、
やっぱ足だけあったので、それを使ってとか、
うんうんうん、
まあ、そういう組み合わせが使える。
うん、
あと、撮影の状況に合わせてヘッドを変えて持っていくっていう、
うんうんうん、
まあ、そういうことができるので。
なるほどね。
まあ、本格的にやりたい人はそのヘッドが外せるやつの方は絶対いいですよね。あの外せないのもある。
はいはいはい。なるほど。でも結構なんか高いの、なんか中安いのからミドルクラスぐらいまで3万4万円ぐらいのものだと。ね、あの、雲台もセットになって売ってたりするんだけど、ちょっと大きいサイズっていうので僕買うときは気にしてたので、この番組でなんか散々相談して、何回かにわたって聞いて、結局決めたんですけど、あの、あ、ちょっとこれ大きくて値段安いじゃんと思ったら雲台ついてないとかさ。ね、なんかちょっとやっぱ大きいサイズになるともうその雲台とは別で買うみたいな世界になっていくのかなっていう感じはするんですけど、
まあそうですね、
これでも実際こう雲台を付け替え撮影に合わせて付け替えていくの？
あ、僕はそうせざるを得ない 時はそうしてますね。
ああ、そうなんだ。
まあ大体はその3本の方ですけど、曲げちゃったやつなんて。
ああ、はいはいはい。
まあ相手が動かなくてじっくり取れるとか、ね、建築とかだったら絶対ギアヘッドの方が。
くりくり回すやつ。
はい。それは非常にいいですね。なんて言っても閉めても傾かないから。
なるほど。
唯一、それだけが、僕の持ってる三脚の問題の中で、ね、閉めても傾かないって。
唯一の。
それしかないや、って感じ。あと発表会とか撮影だとカメラを2台とか3台とか並べて撮らなきゃいけない時があって、まあ、そういう時には、なんていうんでしょう、エクステンションバーというかなんというか、なんていうんだっけな、プレートとか言うんですけれども、カメラプレート、台を外しちゃって、そこに、もうちょっと横長の板みたいのがあって、そこにまた台をいくつか、まあ2個とか、つけて、カメラ2台とか、そういう風に使ったり
します
ね。まあ、普通の人はそんなことしないと思うんですけど、でも、ね、鉄道の撮影とかの専門でやってる方なんかもそんな感じですよね。レンズと、普通のレンズとつけて、しますから。
なんかちょっとかなり憧れな感じのメーカーのばっかりなんですけど、これでも軽い、さっきカーボンだと軽くてっていう話があったじゃないですか、
はい、
あれ三脚になんか重りみたいなのつけたりするやつあるでしょ。
あります、ストーンバッグっていう、
ああいうのって使います？でもスノーさんが重いから、
あれはね、軽い三脚もあって、それの時は、やっぱり、そう、三脚の大失敗っていうのがあるんですけど、風車の最初風車取り始めた頃、その、出張だから軽い、出張のついでだからって言って、すごい軽い三脚を、インホフっていう非常に昔のカメラの、昔の、僕はまだ学生時代に買ったやつなんですけど、これを持ってるんですね。すごい軽いんですけれども、風で飛ばされそうになって、カメラを。で、その時はね、カメラバッグとかを、なんていうんですかね、この下にぶら下げるというか、そういうことをして対処しましたけど、ストーンバッグはでも、石がありゃいいけどって話ですよ。そこに石があればいいけどって、そのために石を持って歩くのかとかね。まあレンズとか入れときもいいんですけど、カメラとか。
ああ、なるほどね。
そこにね。
はいはいはい。
でもちょっとそれ怖い感じはし
てる。でももうなんかさ、砂だか何が入ってるのかわかんないけど、もう重り自体が入ってる、なんかウェイトみたいなのもあるでしょ。
はい、まだありますかね。スタジオ用のね、でもあれ持って歩くんだったら三脚を覚えようがよくないですか。
いやどうなんだろうと思って。そういうなんかさ、こう塊としてリュックとかに背負って三脚は軽いとか、どっちがいいんだろうねとか思った。
いやそれはちょっとわかんないですね。なんか登山が趣味でこう、なんでしょう、トレーニングのために重りを持っていくっていう方ならいいかもしれない。
そっかそっか。
まあ軽い三脚ならもう最初から無理しない軽いカメラっていうかね、上に乗っけるものをそう軽い方で済ませるようにしておいた方が、絶対いいですよ。まあ実際に使う段になると、大体太い方から出しなさいって絶対僕も言うんですけど、学校では。僕は逆なんです、人には太い方から出せって言っていて、僕は細い方から出してます。
まあ僕もそうだな、細い方から出しちゃうな。
太い方を全開に出してしまうとですね、 さらに上げたいときにもう上げられないから下の方の細い方で調整するっていうことになるのがめんどくさいんですよね。あの最初割とこう、まあ、自分の目の高さぐらいで合わせたとするじゃないですか、
うんうん
で、まあ、その時に太い方を目いっぱい出してしまっていると、まあ、三脚の、その元々の長さによるんだけど、
うん、
目いっぱい出してしまっていると、さらに、うん、あ、もっと高さ出したいっていう時に、
うん、あ
細い方、はい、うん、大丈夫ですか、
うん、なんかすごいノイズが入って
た。はい、
はい、
細い方を、さらに出さなきゃいけないので、その時、こう非常に面倒くさいですね。三脚を畳むなり、カメラがついたまま畳むなりなんだりして、
うんうん、
不安定な状態で操作しなきゃいけないので、
うんうん、
やっぱり手元が近い方が、あの、こうクイ、ロックを回すのは、なるべく近い方がいいので、
うんうん、
っていう考え方でや
る。ああ、なるほどね。そういうことか。うん
でも多分実質上は絶対太い方から出した方が安定するんですよ。
ああ安定度という点でですか。
そうですね。
いやでもそんなこと考えたことなかったですわ。よう考えたら私自慢じゃないですけど、なんかその時の気分でどっちから出すか決めてたような感じします。
あそうなんだ。
あの特にあの決まりはなかったんです。今聞いて、
いや、
あそんなルールがあるんだと思って。
うん、あの基本は太い方から出します。
要は太い足で立てた方がいいからでしょ。
そう、そういうことですよ。
うん、
まあ、いや、なるほど。多分こういう使い方ができるのは、まあ、あのやっぱり実装だからなではないかと。
ああ、しっかりしてるから
って。腐っても実装なのでしっかりしてるから。
うん、
他の三脚だとちょっとその一番最初に使ってたマンフ、リンホフとかだとちょっと辛いっていう、うんうん、怖くてできないですね。
なるほどね。そこそこ。いやなんかあれですね、三脚使ってなんかじっくり撮るっていうのも出しちゃえば楽しいんだけどね。実際それを担いで取りに行ってっていうね、なんかじっくりもう取るぞっていうモードにあんまりなってないのかなっていうのがね感じはしなくもないですけど、ね。であとあのクイックシューは、
はい、そうですね。これクイックシュー最近その僕の使ってるマンフロットはみんなクイックシューがついちゃって、
うん、
クイックシューが
ついちゃ
ない、うん、なくなってきてるんです、ヘッドにね。
うん、
なので、使わざるを得ないんですけど、
うん、
ただマンフロットに関して言えば、クイックシューがでかいんですよね、大体。
ほうほうほうほう。
カメラに対して、ように、
うん、
使ってるやつは、
うん。
そんなもんで、そのクイックシューの上にまたクイックシューを乗っけてるっていう、これは邪道の話かな。しかも、これも経済的理由で、安い白馬、うん、確か白馬だったんですけど、
うん、
白馬さんのクイックシューを、いくつ持ってる、いくつくらい持ってるのかな ?5 つ、5つぐらいあると思うんですけど。結局、カメラの種類が多くなってしまうので、
うんうん、
高いクイックシュー買えないんですよね。
ああ、なるほどね。
3台も4台もな
ってしまうと、うんうんうん。
だから、この安いクイックシューで我慢してるんですけど。
う
ん
あうん、これ、そっか。これ大きいから嫌なの？高いから嫌なの？
あ、両方です。
両方なん
です。まあ、まず大きいっていうのも嫌ですけど、
うん、
ほら、クイックシューから外したら、もう、なんていうんでしょう、カメラがゴロゴロ、安定が悪くなっちゃって。
ああ、はいはいはい。
クイックシューそのものがとんでもなく、いかついものなので、
うんうんうん。うん、
なんか、うざりしちゃいますね、それだけで。
ここ全部がそうなのか。
そうですね、このギアヘッドの場合、これは全部がそうですね。
なる
まあ、本当はクイックシューじゃなくて普通にただ三脚ネジ穴で止めたりする方が僕は好きなんですけれども、
うんうんうん、
ただクイックシューのものに関してもうそういう使い方できないから、
うん
うん、クイックシューの裏側、あ、これ裏側写真載せてないんですけど、
うん、
この白馬の安い裏側載ってますけど、要はネジをもう、銃玉とかでギュギュギュって締めてしまう
ん
ですね。できないから、
うん、
一回締めたらそれっきりなわけですよ。
うんうん、
引っ放しになるので、複数台のカメラを使うときは、クイックシューのその、なんて言うんでしょうね、ベースじゃない方というか、カメラに、
はいはい、
いくつも買わなきゃいけないっていう。
うん、
それが辛いので、まあ、この安っちいやつを使わせています。恥ずかしながら。で、これね、あまりにも安くて、すぐ緩くですよね。普通にネジをやって、加工せるっていうから。で、頭にきまして、DIY に行ってワッシャーを買ってきまして。
あ、これで入ってるんだ。
そう、バネワッシャーってある
じゃないですか。はいはいはいはい。
あれを、止めまして、
うん、
思いっきり締めると、なんとか、引っかからずにっていうか、引っかかるんです。引っかかるので、このクイックシューのベースの方に傷がついてますけど、
ガリガリが、
はい、まあ、ちょうどいい削れてきました。この削れ具合のおかげで、スポットマーク入るようになって、本当のクイックシューって感じなんです。
これワッシャー入れて緩まなくなったのよ。
あ、ならないですね、やっぱりね。
へ
え。かなり違います。
あ、本当。
まあ、その回ちょっと締めるのに頑張って、ガリガリって締め玉でやんなきゃいけないんですけど、まあ、ただそのカメラの三脚ネジ穴の方の強度とか、
うん、
裏蓋の横蓋の強度とかにもよりますので、
うん、
あまりおすすめできません。
なるほどね。
回しすぎて、昔の、カメラの金属の底蓋とかだと、
うん、
回しすぎて、底蓋がへこむっていうのも結構ありますので。
うん、あ、そうなんだ。あ、じゃあ気をつけないといけないね。
何回かもうへこんだカメラもありますし、金属のね、カメラとかね、
うんうん。なるほどね。あとあれかな、今欲しいのが三脚のストラップ。
はいはい。
あれってどこのでもいいの？どこのでもつくの？
あ、まあ、どこにでもつくやつ。僕はこれ今つけてるやつ。
あ、ついてるね。
はい、ついてます。これはどこのでも多分つくと思います。
これね、最初に買った時に一緒に買えばよかったとか思ったんだけど、まあいいかなと思ってしなかったんですけど、ないと辛いね、やっぱり。
ああ、やっぱりないと、ないと辛いですね。
なんか袋みたいなのもあるじゃないですか。
あ、はいはい。
ケースっていうかね。
ええ。
でそれにベルトがついててっていう、それもめ
ん
どくさいか、やっぱこのストラップがいいのかな。
ストラップ一番早いですけど、そうですね、まあ、電車とかで移動する人が多い人なんかは、ケースの方がいいっちゃいいんですけどね。まあ、自分にも周りにも優しいので、まあ、あと三脚も傷がつかないとか、まあでもストラップの方が絶対早いですよね。
そうか、普通につけるんだけがね、ちょっと心配でね。
そうだよね、
知らず知らずの間にね。
まあ、あとはね、三脚のメンテナンスなんですけど、三脚といえどもやっぱりメンテナンスは必要で、雨に濡れてしまった、して、濡れたまま、畳んでしまってしまうと、後ですごい臭くなりますので。
ああ、やっぱそうなんだ。
これはやっぱり、 あの、しまう前に拭き取って、まあ、できれば乾燥させて、ね、出したまま乾燥させてしまった方が。
がいいんだ。
ですね、僕も、あの、こうなんか、いっぱい人がいるところで出したら臭くて、
うん、
すごい嫌だったこと。
あ、そうなんだ。
なんか足癖とか言われそうだなって思う。あの、まあ、カメラマンだのね、こう、ごちゃごちゃっと集まってると足癖っていうと、どっちの足かなんとなく分かるような分かんないようなって感じ。そこは、これ足臭いっていう。夏なんか特に。動きにくくなっちゃう時ありますよね、やっぱりね。
あ、そうなんだ。
湿気が入ったままにしておくと。
うんうん。
で、まあ、水というか、濡れたらやっぱり乾かしておいた方が、
うん、
します。
なるほどね。まあ、これ、なんだっけ、ダイヤル、足を出し入れするのに回すダイヤルのやつと、クリップでパチってするやつのもので、僕は過去の番組で相談したときに、回すやつがいいんじゃないのっていうので、僕は回すやつにしたんですけど、
はい。
でも結構高いやつでも、パチンというやつもあるね、見てると。
最近、そうですね。
よくなったのかな。
まあ、ワンフロットなんかは、あの、レバー式のが多くなってますね。
あ、やっぱそうなんだ。
なんかワンフロット、多分デザイン上の問題かなって気がしない。
ああ、なるほどね。
実装はもうひたすら回すやつでしょ。実装の、
うん、
あの、レバーって見たことはないような気がする。さすがね。
どうなんでしょうね。なんか僕はまあ今回すやつに慣れたからだったんだけど、最初使ってたのそのなんていうのちっちゃいね、ふらふらするようなやつはレバーだったんだけど、一回それがおかしくなって壊れてね、あのセットしてカメラ乗せてしばらくしたらガクって縮んじゃうっていう。そういうの
が。あ、やっぱ、ちょっとレバー式の方は、その耐久性っていう面では、ちょっと、なんかもしかしたら弱いんじゃないかなって気はします、
ね。なんかしますね。確かにね。
構造上。
そういうのが、まあ、回す式はおすすめかなと思いましたが。はい。まあ、ちょっと、いつかは実装みたいな感じの ね、憧れな感じですが、まあ、一回使ってみたいなと思います。なんかこう気になる今のうちですよ。三脚のこと聞くのは。なんか気になることとかあります？
私ね、うん、これはもう漠然とした、実はこれもちょっと少し前から悩んでるんですけど、
うん、
私の持ってるのって、まあ、いくらぐらいなのかな、1万ちょっとぐらいの三脚なんですよ、
うん、
多分それぐらいだと思うんですよ、そんな高くないやつなんですけど、
うんうん、
で、まあ、先ほども言ったようにビデオで兼用してた件があって、
うん、
まあ、カメラ用の雲台がついてないんですけど、
うん、
雲台だけ買うと高いじゃないですか、
うん
うんうん、
三脚の値段を超えてしまうんですよ多分。
ああ、はいはい、
交換はできるんですけどね。
うん、
で、まあ、で、それで苦肉の策で L ブラケットとかをつけて今使ってるような感じなんですけど。
うんうん、
でもなんか三脚自体は実はなんかもう使い慣れてるから結構好きだったりもするんですけどね。
ああ、なるほどね。
うん、ただまあね、正直言ってほとんど1台で撮ってるのにクイックシューはいらんやろって前から思ってるのはちょっとあるんですけど、はい、どうなんですか、やっぱりまあ、カメラばっかりで使ってるから思い切って安いのでも買って変えた方がいいのかなとか前から実はずっと悩んでるんですけどね。
うん、
いや特に不自由じゃなければ使い続けていいんじゃないかな。もうなんかもったいないような気がしますよね。使えてるのに。
そうですね。いや、で、逆にそのビデオ用の雲台を後で買うって結構それも高いですから、
うん、
まあ、万が一でまた、まあ、昔はそれ8ミリを載せてたんですけど、
うん、
もうね、今ってちっちゃいじゃないですか、小関さん言われるように、なんかもうハンディタイプのやつがあるんで、
うん、
もうでも載せることはないのかなと思いながらも、
うん
うん、悩みどこなんですけどね。別に、うん、そこのまま使うときはいいかっていう話もあるんですけど、
うん、
はい、
ですね、まあ、あの雲台って言ってもほら、いろいろな雲台があって、ボール雲台とか。
いろいろありますよね。
ああ、そうだ、その、ボールの雲台はどうなの？なんかどんどん長くなっちゃうけど。あの、ボール雲台って。
ボールの雲台ね、そう、あの、風景とか撮ってる人に意外と、こう、ファンがいるというか、
うん、
あの、あれって結構大変そうな気がするんですけど、
うん、
ぐるぐる回っちゃうので。
うん、
そうです
ね。ただ、あれはもう、天井とか撮れるから、ね、真上とか、簡単に撮れる。
あ、ね、あ、なるほど。う
ん、ああ、その、あ、なるほど。
そう。うん、そういう意味では、あの、オールラウンドな、
うん、
あの、ものなんですが、あれもやっぱり高いのじゃないと、やっぱり、その機械精度の問題で、
うん、
うん、かえって使いにくいとか、
うん、
いや、あの、安いのだと、閉めてるのに、ズルズルって動いちゃうとか。
はいはいはいはい。
そういうことになりますので、あれこそちょっといいものって感じじゃないかな。
でもなんか難しそうですよね。なんか普通の雲台だったら水平か垂直かはね、固定されるじゃないですか。それが同時にあれしなきゃいけないんでしょ？
そうですね。うん、そう。だから、あれを担いで、なんか、あの、ちょっと中盤とか持っている人を見たら、あれだ、なんて、クロートだねって。あり。まあ、多分あれヘッドが軽いっていうこともあるんだと思うんですけど、ね。
ああ、なるほどね。そういうメリットがあるのか。
あのパンもニョキニョキ出てるのは鬱陶しいっていう、そういう考え方もあるので、
なるほどね、そっか。
あの耐久性とかはどうなんですかね。1点ぐらいであれ締めるんですよね。1点とか1つで、
まあ、まあ締めるとかね。はい、そうですね。
いや、まあ、結構、はい、
大丈夫だと思います。
どうないんですか。
いや、高いものに限るっていう話です。
はい、そうでしょ。
高いものっていうか、大きい、ある程度大きくないとダメですね。違うレフの受けようと思ったら。
ああ。そっか。
やっぱり、なんか、げんこつぐらいの大きさぐらいはないと、ちょっと辛い。
ああ、その動かす真ん中のボールみたいな部分がね。
たまに、すごいちっちゃいやつ出て、
ああ、ありますね、ちっちゃいのも。大きいのも。
あれは、だから、なんか、アクセサリーの、ストロボ
を
出して使いたいとか、
うんうんうん、
まあ、あるいは、コンパクトデジカメ、
うん、
ちょっと載せたいとか、その程度しか使えないから、
うんうんうん、
と思います。
なるほどね。はい。まあ、なんか、こう、キリがないので、ね、まあ、またいずれね、三脚の話、はい、まあ、こういう周辺と、機器あれですね、なんか、喋ると思ったらいくらでもありますね。はい、またいろんなものを取り上げて、ご紹介していければと思っております。ということで、お届けしましたのはいつかは実を半助と、
はい、来月じゃない、再来月か、ちょっとあのまたスクーリングがありまして、
うん、
ここ様なんですよ。で、
はいはい、
下見に行かなきゃいけないですけど、
うん、
はい、あの風邪ひいてどうしようって感じです、
うん、
はい、すいません、あのスクリーニングはもうなんか満員御礼になってしまいました。
おすごい。
この、うん、番組でも募集しようと思っていたら、うん、あの満員ですっていう、
うん、
あり
がとうございます、
はい、
うん、
その割に準備してないっていう。
はい、うん、さっきもね、なんかあの三脚の足をね、あのクリップにするかとかネジにするかとかって、私もその辺悩んでたんで、今日はあ、悩みが吹っ切れました。
はい、私は実は今ちょっと買おうかなって迷ってるものが、アクションレベルサウンドって言って、ピッピッって音で水平を取って、あの知らせてくれるっていうクリック集のやつなんですけど、私あの高野さんじゃないですけど、余計悩みが深くなったピンでした。
ではまた。